Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して55局ネットでお届けをしてまいります。さて今日はですね、 DJ のビズ東京ライブのこのキー局でありますさくら FM のお膝元、兵庫県西宮市の在住アーティストを取り上げたいと思います。お久しぶりのアーティスト、今日のゲストはこの方です。
葉山くるみです。
葉山くるみ、
The best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。改めまして今日のゲスト葉山くるみさんです。よろしくお願いいたしま す。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
寒い中スタジオまでお越しいただきまして大丈夫ですか？そこ寒くないですか？
大丈夫です。
ちょっと窓際に座っていただいているんですけれども、はい、番組には多分もう2年以上前ですか ね、はい、登場していただきました。さくら FM、 キー局のさくら FM の地元であります兵庫県西宮市、はい、出身および在住で、
出身は尼崎になるんですけど、は
い、なるほどなるほど。じゃあこの辺で生まれ育ちの、ね、はい、葉山くるみさんをお招きをしております。よろしくお願いいたします。葉山さん自体は私もずっとお名前は以前から知っているんですけれども、はい、活動範囲というと関西が多いんですか？今まで活動していた範囲っていうか。
そうですね、もうほとんど大阪で時々東京行ってて、その2大都市ぐらいです。
2大都市ぐらいで、じゃあ大阪東京をまたにかけてで、活動をしていらっしゃって、ちょっとまあお休みをして、
そうですね、
というところだったんですけれども、はい、この2月に、
はい、
ニューアルバムを出しされ、はい、これファーストアルバムになるんですかね？
一応ファーストフルアルバムにはなりますね。
をリリースをされたということで、はい、私もなんていうんですか、感想みたいなのをね書かせていただきまして、はい、いやこのアルバムをどういう風に表現したらいいかなと思って、結構ない頭を振り絞って書いてみたんですけれども、本当に素晴らしいアルバム、出されまして、今日はそのご紹介も兼ねてですね、スタジオにお越しをいただいております、
はい、
よろしくお願いいたします。もう葉山くるみさん、そうは言っても、ね、まだ見たことがない、聞いたことがないっていう人もいると思うので、はい、ちょっと自己紹介というか、
自己紹介、
はい、お願いしてもよろしいでしょうか？
あ、難しいです見たことない方に向けるとするなら、
はい、
昔お客様にぴったりのキャッチコピーみたいなのをいただいたことがあって、はい、軽快に物騒なことを言うアーティストだって言われました
軽快に物騒なことを言うアーティスト、
はい、
なるほど、
はい、
というそれじゃあ、まあ、自身でもこう自分でもぴったり来てるなっていう感じだったんですね。
そうですね、あ、確かにそうだなと思って
今日はちょっともう、はい、音楽も聴きながら、はい、葉山さんの内面的なところにもずずっと迫っていきたいなと思っているんですけれども、このニューアルバム、ファーストフルアルバムのタイトルが、はい、いてもいなくても一緒だよっていうこれは
まあ、本人のつもり的にはどういう意味合いを込めて作ったの？
これはちゃんと理由があって、今回は自分のこう、まあ、短いながらの人生で一番しっくりくる言葉にしようと思ってて、で、まあ、ちっちゃい時は悩んだりもしたんですけど、これ作るってなった時に、うん、ある日ぼーっとなんか私いてもいなくても一緒っていうこと多かったなってぽーって思ってて
自身葉山さん自身のことだったんですね、
はい、結構なんか忘れられてること多くて、ホームアローンみたいな感じで、
あ、旅行行くのに置いてかれるみたいな
結構そういうの多かったんで、はい、まあ、なんとなしになんか、あ、そういえばそうだなと思って、うん、でよく考えたらなんか曲も他人をこう傷つけるか自分を傷つけるのが多いんで、うん、ひょっとしたらそのいてもいなくても一緒っていうのが一番怖いから無意識的にそうなってるのかなってこう、まあ、ぼーっとですけど思ってて、
あえてトゲトゲしくしてしまっているのかなみたいな、
ひょっとしたらまあそうかなって思ったのがきっかけで、このタイトルが一番いいなと思って。
なるほどねでもこれが例えばタワーレコードとか、まあ、並んでるんですけど、はい、タワーレコードとかに置いてあって、
はい、
まあ、ちょっとあんまり大きな字ではないですけど、いてもいなくても一緒だよって書いてあったら、なんかパッて手に取ってしまいそうな気がするんですよね。
あ、
なんだこれはでジャケット自体がこう、まあ、要は若い女性が、はい、これどこですかね。
これは
なんかすすきの野原みたいな、
大阪なんですけど、ええ、どっかの田舎みたいなところでしたね
まあ詳細は明かさずという本当にまあ、田舎のなんでしょう、ね、野原っていうか、 なんか高い背の高い草が生えてる中に、はい、葉山さんが佇んでいる、
はい、
かつ顔を髪の毛で隠しているっていうジャケットでなんていう、逆に存在感があるっていうね、感じなんですけども、その葉山さん自身のなんていうんですか、これ今日中身聞いていただくんですけど、
はい、
なんですかね、普段からこういう歌詞に書いてあるようなことを考えていたりとか言っていた、あんまり言うことはないですかね、考えていたりするんですか。
なんかよく聞かれるんですけど、うん、普段本当に何も考えてないんですよ
そんなことないでしょ
いやすごくこう普段がオフなのかオンなのか分かんないんですけど、うん、なんか曲を作るときはそうなる、自然とそうなって、だからといってこう普段から人に常にこうなんか思い描いてるっていうことはないですね。
あなんかこう、ね、結構トゲトゲしい言葉が並んでいたりとか、
はい、
え、そこまで言っちゃって大丈夫みたいにこうなんか自分のコンプレックスをえぐってるところがあったりとか、なんかすごいな、そこまでよく歌にして人前で歌おうとするなって思ったりもするんですけども、そこは全くじゃあ普段の性格とは別のところに、
多分なんか2人いるんだと思いますね。
なんかちょっとホラーなことを感じがしますけどね、そうですね、そういうと、
はい、
そっか。今回のアルバムは、ピアノと、
はい、
まあ、ほぼ弾き語り、
そうですね、まあ、スタイル的に
中ではコーラスが入ってるのもあったりしますけれども、
はい、
とあとタンバリンっていうんですか、
あ、はい、
は好きでずっとピアノとタンバリンっていうスタイルです。なんか以前からそんな感じがしてるんですけど。
ああそうですね、もともとギター の、うん、ループステーション使いながらタンバリンを足で鳴らすアーティストに憧れて歌を始めたんで、うんうんうん、
あなるほど、
その影響でどっかで踏みたいみたいなのあって、
でも今回もほぼ全編にわたってタンバリンの音が、
そうですね、
入ってたりしますけれどもね、非常にシンプルな構成でありながら、
はい、
ピアノがうまいので、葉山さん、
うまいですかね。
何年ぐらいピアノやってらっしゃるんですか。
いやもう小学生でやめたので、
やめた、
やめてます、もうやめて結構経つんですけど。
でそこからまた復活したんですか。
歌う時にまたやりだしたぐらいで、
はい、あじゃあ間ちょっと飽きつつの、
もうほとんどやってなかったようなもんですね
でもそこからまたやり始めて、自分で曲を作って、はいはい、
そうですね、
ピアノにまた目覚めたみたいな感じですかね。
まあ、未だにでもまだ頑張らないとなとは思ってます
楽しいですか今弾いててピアノ。
あーまあ楽しいですけど、うん、しんどい時の方が多いです
今でもそうなんだ、そうすると面白いですねでもそっか、じゃあこうピアノと向き合いながら、
そうです、ね、
曲を書き溜めている、はい、葉山くるみ、
はい、
この2月の何日でしたか、5日
です、ね、
リリースをされました、
はい、
いてもいなくても一緒だよから今日は、 4曲お届けをしていこうと思うんですが、
はい、
よしよしなでなでという曲を最初にお届けをしていこうと思うんですが、
はい、
これはどういうナンバーでしょうか。
これはあの、うん、不幸自慢についてまあ簡単に言えば歌ってる曲なんですけど、うんうん、あの私も含めて女の人ってこうどっかであの弱くなりたいみたいな願望があるっていうふうに思ってて、
はい、
でもそれが現れるのが、まあ、聞いてる側からするとどうでもいい不幸自慢なのかなと思っててまあでもなんかしちゃう気持ちも分かりますし、
うん、
聞いてる側のまあ、歌詞にもどうでもいいけどドーナツ食べてもいいとか、
うんうんうん、
そんなことよりドラマ見ててもいいって言うんですけど、はいはいはい、まあ、別にどうでもいいやっていう気持ちも分かるんで、まあ、
そういう話を聞いてくれている相手の気持ちを、
はい、
おもんぱかったというかそういう感じのナンバーっていうこと
そうですね、曲自体は聴き手側からあの見た歌詞っていう感じです。
つまんねえなって思いながら
まあ大半みんなそう思ってるだろうなと思って
不幸自慢をそうなのかな女子の不幸自慢ってそんなにありますかね。なんか
結構多い気が私は
周りの人結構います。そういうてか、まあ、早間さん自身もするって言ってましたね、うん、さっき
多分気づかぬうちにしてるんだろうなとは思います。
友達に対して
そうですね、私こんなについてないんだよってなんかついてるようよりはついてないんだよってみんな言いたがるような気が私はしてて、
あなんか変な謙遜みたいな感じなのかもしれないですけど ね、 なるほど。じゃあそういう葉山くるみのそういったシーンを切り取ってみたナンバー、
はい、
お届けをしていこうと思います、はい、葉山くるみさんでよしよしなでなで。
私はとってもかわいそうな子、聞いてよ私の話を、波乱万丈で壮絶な学校、はいはいそうそうわかりました、
これで満足。
よしよしなでなで、よしよしなでなで、よしよしなでなで、どうでもいいけどドーナツ食べてもいい、とってもかわいそうな子、みんな聞いてよ私の話、同情欲しいお涙ちょうだい、はいはいそうそうもうわかってます、
めんどくさい。
よしよしなでなで、よしよしなでなで、かわいそうに、よしよしなでなで、そんなことよりもドラマを見ててもいい、誰か聞いてほしい私の話を、どうでもいい、どうでもいい
感想、
よしよしなでなで、よしよしなでなで、かわいそう、よしよしなでなで、どうでもいいけどドーナツも一つ食べたい、食べてもいい、ドゥルドゥドゥ、
The best variety of the music of tomorrow、
お届けをしましたナンバー、葉山くるみさんでよしよしなでなでというナンバーでございました。今日のゲスト葉山くるみ様にお越しをいただいております。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、全体的に、曲の尺が短
い
イメージなんですけど、
はい、
これはなんか自分で意識してっていう感じなんですか。
なんかもう最近3分以上っていうのが、
うん、
あの他の方の曲聴いてるときは全然いいんですけど、うん、自分の曲だと長く感じてきてでまあ、あの3分以上になると私が飽きてしまうので、
あ演奏してる側としてもですか。
そうですね、
なんか2
分半とか 3,、うん、まあ、3分ぐらいがベスト ですね。なんかもうパンクバンドみたいって言われます。
確かにね。もう一発勝負みたいなところかなと思う。これって大体あれですか、はい、一発撮りで撮ってる感じですか全部って。
あ、そうですね、あのもう特に加工もせず、うん、歌ったのをそのままバッて撮って重ねてみたいな感じですね。
へー、はい、すごいですね。じゃあなんか生演奏に近いクオリティでっていう。
そうですね、エフェクトをかけてる曲もありますけど、それ、うん、で以外はもうほとんどそうですね。
うーん、はい、すごいですね。いやー、これだけのクオリティがパッとパッとっていうこと感じでもないのかもしれないですけど、ねえ、なんかさっきちょっと曲中にお話をしてたんですけど、はい、曲自体はすごいすぐできるみたいな。
そうですね、うん、もうなんか道歩いてる時と、うん、お風呂入ってる時が一番多くて、うん、わーってできるみたいな。
なんか今の曲よしよしなれなれとか結構その軽快なリズムだったりするんですけど、はいはい、もっとこうなんてこってりしたドーンとしたような、
は
い、まあ、暗いようなメロディーのとかもあったりするんですけど、はい、それできるシーンが違うんですか、その全く曲調の違う。
あ、でもまあ、大体はいつどこでもできるんですけど、なんですかね、作るそのいざピアノをつけて曲にするってなった時の多分テンションの違いとか、 あとはまあ曲の雰囲気に合わせてとかですかね。
あ、もうその歌詞の内容とか。
なんかよしよしなでなでは、うん、まあ、ちょっと皮肉が入ってる風刺みたいな感じなんで、うん、
はい、
風刺の曲はやっぱコミカルじゃないと風刺にならないなっていうのがあるので。
ああ、なるほど、
はい、
そっかそっか。あえてこれドヨーンとした曲調で来られてもちょっと、
そうですね、
ね、胃にもたれる感じがしますもんね。なるほどな。葉山くるみさん今日ゲストにお迎えしております。近々ライブが決まっているという、近々ってこともないか、ちょっと先ですけども、
はい、
ライブが決まっているということで、
はい、
5月の10日火曜日、はい、大阪梅田ですかね、
はい、
シャングリラでワンマンライブ。
ワンマンではないですよ。
何人かでやる。
何人かで、はい、
葉山さん企画っていう感じですか、
ね、そうですね、
ライブが決まっております。
はい、
これは何年ぶりですか、ライブとしては。
ライブは1年半ぶりぐらいですね。
1年半ぶり、
はい、
葉山くるみファンはこの日休みを取ってでも大阪に駆けつけるべきだなと思ってるわけで、その後もまだね、予定はまだ決まっていなくて、はい、
まだ
ちょっと調整中みたいなところだと思うんですけれども、今確定しているのはこの5月10日、はい、大阪シャングリラだけでございますので、ぜひ皆さん葉山さんのホームページをチェックしていただければと思います。はい、これどんなライブになりますか。
でも1年半休んで、うん、結構いい意味でいろんなことがこうどうでもよくなったのでは
いはい、はい、
ライブはお休みしてましたけど、はい、気持ちとしては今までのライブよりはいいんじゃないかなと思います。
何ですか、いろんなことがどうでもよくなったって。何があったんですか、
なんかすごくちっちゃいことを気にしてたんだなってこの1年半よく気づいたので。
なんかお休み自体はその体っていうか、
はい、
顎でしたっけ。
そうですね、
なんか調子が悪くなられたのが一番の理由だったっていうことを聞いたんですけど、
はいはい、
なんかそれ以外にも実はあったとかですか。
まあ気持ちの面でもないって言ったら嘘になるんですけど、うん、まあ多少はあって、うん、あとはまあ何ですかね、なんかちょっとは大人になったのかなっていう。
まあ1年半経ちましたよね、それ何らかの成長はあったと思うんですけど。でも今日スタジオ入ってこられた時に、
はい、
あ、明るくなったなってちょっと思ったんですけど。
あ、結構言われます最近お会いする方には。
やっぱりそうですか、それ意識的にやってるわけではなく、は
い、意識的ではないんですけど。
実際明るくなった。
なんか曲はでもどんどんどんどんこうギスギスしていくので、その反動みたいな感じで。
確かに、なんだろう、前僕が聞いてたような、あのバイト辞めたいっていう曲があったりとか、はい、なんかあんまりその葉山さん自身の中身までこう踏み込んでなかったような歌詞が多い、
はい、
多かった気がするんですけど、なんか今回のアルバム結構ね、はい、
なんか
くるみフルオープンみたいな感じになってるじゃないですか。
なんか言いたいことは曲で言わなきゃってこう思うようになって最近。普段今までとかは結構他の場所でも言葉にしたりとかできたんですけど、最近はもう全部曲にしなきゃって思ったら、うん、他のとこで何も言わなくなったんで。
あ、じゃあもううまいことその曲が
その分なんか、
デトックスみたいな感じに、
はい、
なってきたっていう感じですかね、はい、なるほど。アーティスト活動を始めてからって何年ぐらいですか今で。
4年ぐらいじゃないですかね、ま、休みを抜くと。
あ、そっかそっか。
多分、はい。
なんかもともと歌手やってみよう、シンガーソングライターやってみようって思ったきっかけみたいなのが何かあったんですか。
あ、でも前この番組でお話したかもしれないんですけど、あの大学に入る時に、うん、あの今まで、あ、それまで歌とか歌ったことなくて、うん、どちらかというと恥ずかしくて、うんうんうん、でそのまんま軽音部に入ってギターやりたいなと思って、うんうんうん、で軽音部でなんか新感があって、うん、カラオケに行ってこう一人一曲歌えよみたいに言われて、嫌、はい、だなと思いつつこう歌って
でその時何歌ってますか。ちなみに
あのあんまり聞いたことなかったんですけど HY の366が流行ってて、で
歌ってみた、
はい、うん、全然わかんないのに歌ってみて、で歌下手だな私と思ってであこれ歌練習しなきゃってなぜか思って、うん、まあ、その時は腹いせにエルレガーデンを熱唱したんですけど
全然傾向が違う
自分になんかすごいショックで、
私こんなに下手だったんだみたいなそうなんです、はい、あ、じゃあその時下手に歌えてなかったら、
はい、
ひょっとしたら
今ここにはやってないかもですね。
私うまいかもってその時思っちゃった。
思っちゃったら、はい、
でそのまあ奮い立たされて歌を始めることにして、
はい、そうですね、
シンガーソングライターって面白そうじゃんってなったんですね。
あ、でもあのちゃんと、シンガーとして舞台に立とうと思ったのは、うん、あのKT ダンストールっていう、
あ、はい、
あのプラダを着た悪魔の主題歌の方の映像を見てからですね、は
いはいはい、でも結構なんていうんですかね、マニアックなアーティストでもあると思う、まあ、すごい売れましたけど、
はい、
あんまり日本で熱狂的に受け入れられたっていう感じのアーティストではなかったと思うんですけど、
ね、
どういうきっかけで聞いたんですか。それ本当に
たまたま YouTube で、I want you back あるじゃないですか、はいはいはい、あれをループステーションであのギター一本とタンバリンで演奏するっていうのを、うん、そのKT ダンストールがやってて、うん、それがめちゃくちゃかっこよくて、
あ、やりたい、うん、私も
やりたいってなりました。
なるほどねじゃあそのアーティストへの憧れから、
そうですね、
シンガーソングライターもやってみようと思ってやってみたのが、はい、葉山くるみの始まり、
はい、
そっか、なんかいろんな偶然が重なって、
そうですね、
で一回お休みもあって、はい、さらに大人になった葉山くるみが今年の目標みたいな何かありますか。
目標は、うん、まああのライブはできるだけやりたいなっていうのもありますし、うん、あとは PV を作りたいですね。
あ、なるほど、
はい、
今回のアルバムもなんか、はい、おしゃれな映像が YouTube に上がってるじゃないですか、はい、なんか
そうですね、
ああいう雰囲気のもの、
いや、あれはあれでなんか一作ごとにこう自分の中では死んでいきたいと思ってるので、う
ん、一作ごとに死んでいきたい、これ今の名言ですよ皆さんなるほど、じゃあ、はい、今回は今回であの雰囲気、
はい、
次回はまた全然違う、
今、まあ、作ってて、
はい、
また違いますね。
ひょっとしたらじゃあもうなんか髪の毛を緑色に染めた葉山くるみが、はい、風船が浮かぶ中に踊り狂っているような PV ができてくるかもしれない
まあ、それ期待されるとちょっと
それはない、なるほど、
それはない、はい、
否定されてしまいましたないって言って意外とやる人もいますからねそう、はい、そっか、じゃあまあ次回はちょっと違った傾向が、はい、
そうですね、
出てくるかもしれない、
はい、
今回のこのアルバム全体通してのコンセプトみたいなのって何かあるんですか。
あー、なんか、まあ、作るときには、うん、まあ、少女感はもうなくなっていいかなって思ったのは、
少女感、
はい、
裏若き、
なんかそうですね、今まで書いてきた曲からはちょっと違った感じで、うん、もっとこうなんていうんですかね、大人の闇じゃないですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと中高生とかで抱えてた悩みとは種類が違うものになったかなっていう感じはありますね。
なるほど、
はい、
よりこうじゃあなんていうんですか、文学寄りな感じの
ですかね、
になってくるのかなっていうイメージですかね、
はい、
続いてお届けをしていくナンバーがごめんなさいという曲、
はい、
どういうナンバーでしょう。
これはあの人と話し、ある人と話してた時に、
はい、
その人があのすぐ謝っちゃうんですよって言ったんですよ、
うんうんうん、
でそんなに謝らなくていいよってよく言われるんですけど、すぐ謝っちゃってって言ったので、うん、私もすごいハッてなって、一緒だってなったんですよ。
なるほど、人の言葉に気づかされ、
はい、
うん、
でまあ、今となってはもう謝るべきとこで謝らないぐらいちょっと頑固になっちゃったんですけど、
すぐとしましたね、はいはいはいはい、
まあ、でも前までその謝らなくていいとこでなぜか謝ってしまう癖があって、それってこう別に謝ればこうみんななんていうんですかね、謝ったら済むって思ってるわけじゃなくて、いろいろなこう多分事情があって謝らないとこう誰かに受け入れてもらえないんじゃないかっていうのがあるなって思って書いた曲ですね。
お届けをしてまいりましょう。葉山くるみさんでごめんなさい。
悪くなくてもごめんなさい。小さな殺しつけられ、いつしか口癖になり、今日も君にごめんなさい。やめろよすぐ謝るの、そう言われてまた言った。自分に自信なんてない、これっぽっちも持っちゃないのさ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、もう誰にも嫌われたくない。ごめんなさい、悪いのは私だってそう思ってる。しつけられ、いつしか口癖になり、今日も君にごめんなさい。やめろよすぐ謝るの、そう言われてどうすれば。謝らなくちゃほらまた一人ぼっちでみんないなくなる。ごめんなさい、ごめんなさい、
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 届けをいたしました。ナンバーが葉山くるみさんでごめんなさいというナンバーでございました。今日のゲスト葉山くるみさんをお迎えをしております。はい、葉山くるみさんというのは本名なんですよね。
本名ですね。
なんかすごいキャッチーな名前ですよね、
はい、なんか、うん、漢字もあるんですけど結構ハードル高い名前をつけられたもんだなと思う
ハードル高いってどういうことですか？
なんかすごいあの芸名みたいってよく言われて、うん、でまたくるみが全部漢字っていうのが、はいはい、なかなかいないっていうのがあって、うん、なんかよくできた名前だねって言ってもらえるんですけど。
そうだと思いますよ。
いやもうなんかもう山田花子ぐらいが良かったです。いやいや
それはそれで悩むと思いますよ多分そっか。これどういう願いでみたいなのがあるんですかね。
あーなんかあの親は久しく瑠璃色に実れっていうすごい後付けな由来をつけてたんですけど
なんか それぞれに送り仮名つけたような感じでしたね今のそうなの、久しく瑠璃色に実れ、
はい、
葉山くるみさんをお迎えをしております、はい、葉山さんは友達は多い方ですか？
いや少ないですね。
はい、それはなんていうんですか、以前から？
もうなんか音楽始めるまでのお友達とはもう一切連絡取ってなくて。
そうなんですね。
なんかそれが普通だと私は思ってたんですけど、どうやら違うみたいで、
あんまりないかもしれないですねじゃあ音楽関係以外の友達ってあんまり今いない？
今連絡取るのは全然いないですね。
はい、でもその人がこのアルバム聴いたらびっくりするんじゃないですか、その友達たちが。
みんな多分ちょっとギョッとしてると思います
大丈夫みたいになるんですけど、ね、
はい、
いやすごいなと思って聞いてはいるんですけど、はい、そっか。じゃあそういう意味では一緒に学校に行った友達とかっていうのは、はい、葉山くるみのこのアーティストの姿をあまり
知らないですね。
はい、たまにライブ来てくれたりしないんですか、そういう人たちが？
結構前には、うん、あの隠れて来てくれてたみたいで。
へ、
なんかバレたら、うん、私が怒ると思ったみたいで、
あ、
あのこそこそ来てくれてて
それ実際怒るんですか、葉山さんは？
いや怒りはしないんですけど、うん、今の私こうなってるよぐらいのスタンスではいきます
以前の葉山さんってどんな感じの人だったんですか、その
音楽の前？でもまあいろいろ隠してた部分はあったと思うので。
隠してた？
はい。
じゃあ今音楽に出ているような部分が？
部分は全くなかったので。
じゃあ優等生タイプではあった感じですか？はい、
まあ多分そうだと思いますね。
あまり明るくなく？
普通でした、ね、普通を装ってました。
普通を装っていた実際はでもうちに秘めたものが
そうですね
あって、
はい、
はあ、そうなんですねなんかね、その時のお友達の皆さん本当に葉山さんは今素晴らしいアーティストになっているので
いやなんかすみませんって感じです
連絡を取らなくなったのはなんか葉山さんが しんどくなったというか？
しんどくなったとかではないんですけど、なんか自然と なんですかね、 なぜかこうなっていって。
じゃあもうその輪の中に自然に入らなくなっていった、
はい、
特に自分でもういいやってなったとか、はい、そういうんじゃない？
でもなくですね。
へ、
はい、
そっか。なんか、ね、特にきっかけもなくフェードアウトしながら、
はい、そうですね、
で今音楽関係のお友達に囲まれ、
はい、囲まれるほどはいないですけど
皆さん友達になってあげてください葉山さんこれから来ますので今のうちです本当に。いやでもこの、こんなに多分10回も20回も聞いたの久しぶりやなと思ったんですけど、なんかどうやら男性に受けがいいんですってね。
今回はそうですね。私よりも上の男性の方が多いですね。
もともとのターゲットはどの辺だったんですか？そのターゲットってのはあんのかどうか分からないですけど、
あんまり、まあ、ターゲットは意識はしてないんですけど、今までだと同年代20代の女の人が多かったので、今回もまあそうかなとはなんとなく思ってたんですけど、意外でしたね。
いやなんかね、男からは切り出しにくい話題に女子だからこそ切り込めてるんだと思うんですよ。その、まあ、一番最初にお届けをしたよしよしなでなでとかって、はい、やっぱり男子がどっかで特定の女子に対して抱いているめんどくささみたいなところを結構その男目線に近いところで切り取ってるんじゃないかなと思ったんですね。
あ、そうなんですね。
うん、 あとその男の前だけでいい顔をする女の子に対しての鋭い一言が入ってるような歌もあったりとかして、なんかあ女の子でもそう思ってたりするんやみたいな、あ実際そういうことやっぱりおるんやみたいなところが、はい、それをまた、キャッチーなメロディーに乗せて振るので、すごいちょっとこの女子の世界を、女子同士の小競り合いみたいなものを覗き見ているような、なんかそういう感じがするんですよね。だからね、男性も楽しめる、で女子もあそうそうそうそうっていうのはあると思うんですよ。だからそのまあインディーズ系女子のちょっと悲しいかなのところ、なかなか女子に届、若い女子に届きにくいっていう、
そうですね、
その辺はあるとは思うんですけど、まあ業界的なところね、あるとは思うんですけど、でもこれ多分広がっていけば、葉山くるみやばくないみたいな話になってくると思いますね。
いや広がってほしいです ね。
今もでも5万枚ぐらい売れてるっていう話、ね、でも東京の渋谷のタワーレコード、僕見に行きましたけど、葉山さんのコーナーというか、はい、ちゃんと陳列もしてあって、
あ嬉しいです、
ね、もう全然バンバン売れてましたよ僕の目の前で100枚ぐらい売れてました本当にもう本当売れてほしいなと思うわけで、ね、また東京でもライブ、ね、はい、してほしいなと思います。
いや行きたいです ね、
ね、僕も聞きに行きたいと思います。
あお願いします。
実際その、ね、映像は見たことあるんですけど、葉山さんの生ライブを見たことがないんで僕まだ。
あ
そうなんですよ。あこのちょっとざらついた声はどう出るんだろうとか、ね、高いところの声が結構ざらつくじゃないですか、はい、葉山さんの声って。
あ
高いところだけじゃないのかな、
結構でも音源よりもざらざらしてるような気がしますね、
うん、
自分でフリで録音アプリとかでざって撮ったやつの方が、うんうん、なんて言うんですか、雑音みたいなのがこうガッて入ってくるんで、
うんうんうん、
よりザラザラしてます。
あ、なるほどあれはあえてザラザラしてるんですか。
あ
実は綺麗にソプラノが出るのにみたいな
出そうと思ったら出すのかもしれないですけど、うん、そのさっき言ってたケイティ・タンストールがすごくハスキーな声で、
なるほど、
もともと憧れてああなろうとして、
なるほどなるほど、
まあ慣れず
、まあ声だけはね、
はい、
なんかオキシドールとか飲まないとダメだと思う、
うん、慣れずに落ち着いたのが今っていう感じです。
なるほど、
はい、
じゃあまあそれは葉山くるみスタイルで、
まあそうですね、
ゆっくりと伸びやかに歌うところはちゃんと歌いつつのっていう感じですかね、
はい、
いやなんかその、うん、本当に ボーカルもかっこいいなと思ったし、曲もかっこいいなと思った。これ1曲あたりってどれぐらいの時間で書けるもんなんですか、
はい、作る時ですか、
ね、作る時
あ曲によりけりですね。なんか展開がこういろいろある曲はやっぱ時間は普通のよりはかかりますけど、まあ今日は流れないですけど死んじゃえばいいのに、
うん、
すごいシンプルですぐできましたし、
お
今日流れる中だったらよしよしなでなでとかはちょっと外国の雰囲気を曲に入れたいなと思ったので、
はい、
感想の部分とかはこうちょっと昔のアメリカの曲っぽい感じにするために考えたりとかはしましたね、うんうん、
ちょっとオールディーズチックな、
そうですね、
ね、いやいいアルバムです。ぜひ皆さんチェックをしていただければと思います、今日の放送を聞いて葉山くるみ生で聞いてみたいなと思ったら5月の10日、はい、大阪シャングリラが決まっております。その後も続々決まっていくと思いますのでぜひチェックをしていただければと思います、
はい、
この CD を注文しようかどうしようかってちょっと迷っている人がいたとしたらどんな一声をかけますか、
はい、一声買ってください
、ね、初の全国流通ですよね今回のやつ。
今回休止中なんですけど、
はい、
今まで郵送とかしてたんですけど、
うん、
まあ、ちょっと一人で大変なのもあったりとか、
うん、
あとは、まあ、買ってくださる方の方にも手間がかかるので、
うん、
それもあって、まあ、買いやすくっていうのが第一にあったので。
なるほど、
はい、
これなかなか全国流通というのもね、
はい、
インディーズミュージシャンに言ったら難しいところでもあると思うんで、そこを協力者を得て、
そうですね、
全国に今在庫がございます。
はい、
在庫がなくなるぐらいぜひ買っていただければというふうに思います。お近くのレコード店になければ注文をしていただければ、はい、届きますし、あとは今インターネットでもね、
そうですね、
すぐに通販サイトで買っていただけるようでございますので、チェックをしていただければと思っております。はい、10曲入り全部いいです。この音源届いたときにプロデューサーとスタジオで聞いてて、
はい、
なんか気に入らん曲が一個もない、どうしようのびみたいなことすごいあんまり言わない人なんですけどないんや、なんかすごいよなみたいなことを二人いやそうなんよって言ってプロデューサーと腕組みをしながら聞いていました。僕たちは、はい、なので本当にね、もう我々一押しのアーティスト、西宮からこういう人が出てくれてよかったなっていうアーティストでございますので、チェックをしていただければというふうに思います。続いてお届けしていくナンバーが神様を信じてるというナンバー、
はい、
どういうナンバーでしょうか。
これは、まあ、私の、まあ、友人と、
うん、
あとは私の知り合い の、うん、結構年上の女性なんですけど、その人が経験した出来事が結構似てて、はい、
うん、
それをまた足して曲にした曲なんですけど、
ほう、
まあ、いろんな捉え方を今お客さんとかにもしていただいてて、
うん、
自分でも面白い曲だなと思ってて、
うん、
で私的にはもう一番最後の一言が全てかなっていう曲ですね。
最後の言葉に注目をして聴いていただこうと思います。はい、今月の2月の桜 FM のスーパーソングにも選ばれておりました、葉山くるみさんで神様を信じてる。
寂しかったかもしれない、今は彼女神様を信じて仲良かった私にさえこういうのあんたよりも神様を信じてる、これを聞かないかやらないか買わないかって聞いたことない神様を信じて、これを聞いてくれやってくれ友達だったら私たちも世界が違う。
お届けしたナンバー、葉山くるみさんで神様を信じてるでした。続いては DJ のビズ東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の出来便です。ケイズーアロハハットライン
アロハハットライン It's time to
grab a surfboard. アロハケイズーラジオカオルです。今日はハワイの海のお話です。トリップアドバイザーという旅行者の意見や感想が書かれているウェブサイトの2016旅行者が選ぶベストビーチ25が先日発表されたんですが、その中にハワイのビーチが7つも入りました。1位に選ばれたのはフロリダのクリアウォータービーチですが、それに続く2位に オアフ島のラニカイビーチが入りました。ラニカイビーチは天国の海と言われるだけありまして、透明なマリンブルーの海が広がっています。いつ行っても心が洗われるビーチです。砂もサラサラと柔らかいので、裸足になって砂浜を歩いていただきたい、そんなビーチです。このラニカイビーチの横にはカイルアビーチがあるんですけれども、カイルアビーチの方ではスノーケリングやボディーボード、カヤックなども楽しむことができます。さて、この他ハワイの海ではマウイの黒い砂のブラックサンドビーチがあるワイアナパナパ州立公園のビーチが第5位に入りました。また白い砂浜が 4.8 キロ続いているカーナパリビーチ、ここもマウイにあるんですが、世界中から観光客がやってくる大変人気のビーチです。ここが第6位に入りました。この他トロピカルフィッシュが多くてスノーケリングのスポットとして有名なオアフ島のハナウマベイ、オバマ大統領がお越しになるときはご家族でいつもいらっしゃるところですね。そのハナウマベイも12位に入りました。またカウアイ島のホイプビーチパーク、カイルアコナのクアベイにあるマニニオワリビーチ、カウアイのハナレビーチが入っています。25のビーチの中に7つがハワイのビーチということですので、ハワイの海魅力たっぷりです。アロハホットライン、ケースラジオ、カオルがお送りしました。それでは1曲お送りします。ナレオでノーショアセレナーデ。
The best variety of the music of tomorrow. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けをいたしましたナンバー、葉山くるみさんで神様を信じてるというナンバーでございました。 DJ のビズトキョライブ、今日のゲスト葉山くるみさんをお迎えをしております。ご家庭にお子様がいらっしゃる方はちょっとドキッとするような SE が入ってましたね、なんか
SE
赤ちゃんの笑い声がみたいな、はい、
まあ、これはその、ね、中身については、まあ、最後の言葉が一番大事ですみたいなことをおっしゃってたんですけど、はいはい、なんでここに赤ちゃんの声を入れたんですか。
これはもう完全にアイディアひらめきですね。なんか足りないってなって、うん、ここでこのタイミングでここに何かがないといけないと思って、うんうんうんうん、赤ちゃんの声だってなぜかなって入れました。
これどなたの赤ちゃんの声をサンプリングしたんですか。
あ、もうあのインターネットの
あ、そういったものを
拾っていいものを拾わせていただきました。
なるほどなるほど、ありがとうございます。皆様のおかげで早まくるみんなになっておりますそういうことなんですね。いやでもなんか、最初聞いた時、あ、なんでって思ったんですけど、
はい、
なんか聞いてるうちに、
はい、
なるほど、しっくりくる。
あ、
最後の方もなくちゃいけないなみたいな。
あ、
すごいな絶賛しております。早まくるみさんゲストに迎えをしております。DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがあるんですけれども、
はい、
今思い出したかのような顔をされましたけど、私1時間しっかり質問させていただきましたので、
はい、
逆に僕に一つ質問を投げていただきまして、その答えは僕は正直に真正面からしないといけないというコーナーでございます。
はい、
まあこういったスパイシーな曲をたくさん作る葉山さんならもう激辛のね質問が飛んでくると思う。
激辛
何でもいいんですけど、葉山くるみ節、はい、炸裂な質問をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
じゃあすごい人並みですけど、
はい、
最近やった大失態
最近やった大失態ね、
はい、
僕2月の7日だったかな、渋谷でちょっと大きな、
はい、
ライブイベントに協力をして、歌うた2016っていう、はい、飯窪沙織さんとか筆頭、
はい、
に立ってやってるあのイベントで僕司会をやらせていただいたんですけど、
はい、
冒頭で、
はい、
その歌うた2016への思いみたいなプロデューサーさんが書いたあの文章を暗記して、
はい、
それをお届けをする、語るっていうのがあって、はい、まあ、緊張するわけですよ。一番最初のド頭のところでピンスポット当たってでマイク一本で原稿やまずに喋るみたいなのがあったんですよ、
はい、
でもそのガチガチに緊張してて出る前に、
は
ぁ、い、と思って、で喋り始めてちゃんと喋るのは喋れてたんですけど、途中で思い出したのが、
はい、
僕ステージで一回いわゆるそのズボンのチャックが開いてたことがあったんですよ、でその時は腰から下がちゃんと机みたいな講演台みたいなのがちゃんとあったのでよかったんですけど、それ以来ステージに出るときは必ず出る前にチェックをして出るようにしてるんですけど、はい、その時はあまりの緊張で忘れてたんですよ、で、まあ、結果開いてなかったんですけどね。でそれがすごい途中で15秒ぐらいしてから思い出して不安になってでこう分からんようにこうおへその下あたりに手を当てているところをパシャって写真で撮られたんですよ、そしたらそれがもう、それこそ谷村新司さんとかが、
はい、
スバルとか歌ってるああいうポーズで写真が撮れてしまって完全に歌ってますよねのびさんみたいなそんな写真しか残ってないっていう、ね、僕の晴れ姿以上みたいな感じなんですけど、だから本当ステージ出る前は葉山さんチェックした方がいいと思いますよ。チャックをチェックした方がいいと思います本当にあれはやられたなと思いましたね。
もうそこでタイミングが悪かったんですね。
本当なんで忘れたんやろうと思って、まあ、多分誰からも指摘されなかったから大丈夫だと思うんですけど、でもそれでもすごく不安になって今これ開いとったらどうしよう、めっちゃはずいみたいな、ええこと言うてんのにチャック開いてるみたいな、その状況すごい怖かったですあれは、なんかね、あんまりインターネット上では言えないような話をラジオで言ってしまいましたけどもそんな裏話がありました。葉山さんそういううっかりありますか。
うっかりですか。
うっかりというか、まあ失態というか、
失態、最近だったら初めて記憶を飛ばしましたね。
お酒でですか。
はい
飲む方ですか。
いや、あんまり飲まないんですけど、近年そのなんか
近年
体調の良くない日に、
うん、
たまたま飲むっていう、飲まなければいい話なんですけど、
うん、
なんか破滅願望があるのか、もうさっさと飲んでどうにかなって転げ回りたいみたいなとこがあって
なるほどね。
もうガンガン入れて気づいたら家だったっていうことがありました。
大丈夫だったんですかその時は。
先輩にすごいお世話になったらしくて、
あらあらあら、
でもそれすら記憶もなくて、
ね、女子のお酒は気をつけた方がいいですよ、
はい、まあ、なんか変なことはしてないようなので
よかったです、
はい、
うん、 なんかね歴史に残るようなことにならないように気をつけていただければと思います。今日のゲスト葉山くるみさんでございました。5月の10日大阪シャングリラ、
はい、
ライブイベント決まっておりますので、はい、1年半以上ぶりのライブということなので、はい、ファンの皆様ぜひこの日は、カレンダーにマークをしていただければというふうに思います。
はい、
この日来ようかなどうしようかなって迷ってる方に一言、は
い、来てください
来てください。そしてニューアルバムぜひ皆さん買ってチェックをしてみてください。
はい、
今日のゲスト葉山くるみさんでございました。ラストのナンバー嫉妬という曲で今日はお別れでございますけれども、
はい、
どういう曲でしょうか。
もうこれはそのまんまですね、
うん、
もうあの特に脚色もせずそのまんま出しました。
葉山くるみの、
はい、
思いみたいなところですかね。
そうですね、あの、うん、まあ、ミュージシャンとしてのことを歌ってるんですけど、
うん、
歌詞の中の、まあ、あの子になりたいっていうのはもう常日頃からあることなので、ミュージシャンじゃない方もなんか自分が嫌であの子になりたいっていうのがある人だったら共感してもらえるかなと思います。
なるほど、お届けをしてまいりましょう。今日のラストのナンバーでございます。葉山くるみさんで嫉妬でお別れでございます。この後ダウンロード版だけのおまけトークというのもありますので、
はい、
今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日からダウンロード版公開でございます。葉山さんの、お酒の失態についてもうこれ以上語ることないから
ないです
いろんな話をダウンロード版だけでしておりますのでチェックをしてみていただければというふうに思います。今日のゲスト葉山くるみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたは黙ってあたしの歌だけ聞いてりゃいい。あの子の歌などやめてこっちを見てほしい。ねえお願い、 CD もライブのチケットも見たくない。あなたがあの子と話すところも見たくはない。あなたは君が一番だなんて嘘をついた。本当はそうじゃないってことにも気づいてた。ねえお願い、もうやめて。テレビもラジオも見たくない。嫉妬に狂った私は見だけよ。あの子になりたかった、あの子になりたかっただけ。私の一番だった、あなたの心を奪った、あの子に。Thank you.
けトーク、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
収録が終わって私はトイレに行って今帰ってまいりました。
はい、
はい、いかがでしたか。なんか久しぶりにラジオとか出たと思うんですけど。
いやー大丈夫かなと思ってます今。私が
もう今年一番のダウンロード数だと思いますよ。
いやいやいや、
本当にありがとうございました。本当にね、今回のアルバム、
はい、
なんか海の苦しみみたいなのありました。
海の苦しみはそんなになかったですね、うん、はい、
もうずっと作りたかったって感じですか。
もう曲自体は早くに終わってたので、
うん、
まあ、アレンジというか、うん、曲を完成させるまでが結構大変でしたかね、
うんうん、あ、
はい、
録音のものを作るっていうの
は。そうですね。
どれぐらい足掛けでかかってるんですか、制作期間という意味では。
まあ、2、3ヶ月なんですけど、日数でいうと10日ぐらいですかね。
レコーディングに
10日もかかってないですかね。7日6、7日、一回トラブルがあって。
あ、そうなんですね。
全部取り直さないといけないってなって、なんでまあ6日7日ぐらいですかね。
でも結構かかってますよね、その、
まあ、1回の時間すごい短いので。
なるほどなるほど、
はい、
そっか。いやまあでもね、そうやって作品ができてきて、
はいはい、
また次もそろそろみたいな話もあったので、
もう、はい、
ね、じゃんじゃんできてくる可能性がありますよね。素晴らしい。いやー、なんか葉山さんの前出ていただいた時に、なんか、
はい、
あ、ちょっと聞き返してたんですけどね、
はい、
結構テンションが低かったので、
はい、
今日は僕低いっていうか、なんていうんですか、すごい緊張していらっしゃったような感じだったので、
あ、
そう、なんか今回大丈夫かなと思って僕もいろいろ質問を準備してきて、
は
い、でもなんか今日ね、
はい、
すごい明るくいいテンションで喋ってくれはったんで。
あ、大丈夫ですか、ね、
楽しいな普通に楽しく収録をさせていただきました。
あ、いえ、こちらこそ。
はい、もうお酒の話も聞けたので、ね、その時何をどれぐらい飲んだんですか、覚えてます。
でもそんなに焼酎じゃない、酎ハイと、うん、ワインも飲んだのかな、まあ、3杯ぐらい、3、4杯だったと思うんですけど。
じゃあかなり弱い方ですね、それで記憶が飛ぶというのは。
日本酒も飲んでました。
日本酒も飲んだ
でももう記憶がないので。
なるほどね、
その辺から。
あ、じゃあその後も飲んでたかもしれないっていう。
かもしれないです。
うわー、すごいなえ、それは家の近くだったんですか、は
い、いえいえ、大阪で
帰ってくるの大変だ。
帰ってくる時もどうやらタクシーで帰ったみたいなんですけど、
はいはいはい、
どうやって家に着いたのかがちょっと不明です。
なるほどね、
はい、
なんかタクシーの運転手さんもし来てらっしゃったら、
はい、
あの時の葉山さんはこうやって立派にラジオで喋っていらっしゃいますので大丈夫だと思います、はい、じゃあ頻度的にはそんなには飲まないんですね。なんか
そうですね、多分頻度が少ないせいもあるのかもしれないです。
量を知らないみたいなところがあるわけですよね、はい、なるほどな。いやちょっと本当にね、今回もう半分もご紹介できてないんですけど、あの番組の中ではね、
はい、
この魅力満載のアルバム、そんな葉山さんが作ってらっしゃいますので、今日のトークを聞きながら、この音楽も聞きながら楽しんでいただければと思うんですが、本編の中でご紹介したかったけれども語りたかったけれどもちょっと入りきらなかった本当の友達というナンバーがあるんですけれども、
はいはい、
これはどういう曲なんでしょうか。
これは今回の中で一番ちょっと個人的な曲かなっていう、まあ、悪く言ってしまうと分かりにくい曲かなと思ってて、
うん、
これにもしまあ共感すごい分かるっていう方がいたら、その方のこう人生を聞いてみたいぐらいの曲なんですけど、
うんうんうん、
まあ結構自分勝手な曲で、うん、
はい、
本当の友達が私にいないっていうのを言ってるんですけど、
うん、
まあ、本当の友達なんて人生で一人いたらいい方じゃないですか。
多分そうですね、そういう、うん、
そうですよね。だからまあ友達が欲しい欲しくないの話ではなくて、
うん、
まあ、自分で作った壁で自分で苦しんでるっていう曲なんですけど、
うん、
なんかまあすごい作った時に不安が多かった曲で、
うん、
大丈夫かなこれと思って。
へ
え、
どういう意味でですかそれは。
そのちょっと自分の曲過ぎやしないかとか、
あ伝わらないんじゃないか、
はい、
あ
すごい変に伝わってしまうのではないかっていう懸念があったので。
なるほど。
どういう風に聞こ 得たのか今日聞こうと思ってて、
なんか個人的にはこのアルバムの世界観の中では全く違和感もなかったですね。
あ、そうなんですね。
なんか全部の曲を僕は葉山くるみ主人公と思って聞いていたので、はい、そういう意味ではこの並びの中でなコンプレックスとかいろんなね、はい、私自分のことをあまり認められないみたいな、はい、その葉山くるみ的なところとあのスッと入ってきた感じですね、
は
い、
あ
この曲だけが浮いてるっていう感じはしなかったですけれども、ああ、作った側からするとちょっと遠慮があったところなんです ね、
はい、
です
ね、結構、はい、どう伝わるのかが一番気になった曲です。
なるほどね、
はい、
そっか。いやー、ちょっと今日はダウンロード版で音楽をお届けするってなかなかないんですけども、
あ、そうなんです。
1曲お届けしてお別れをしたいと思っております、はい、じゃあこれ葉山さんから曲紹介をしていただいていいですかね。それでバッと曲が入って綺麗に終わろうと思うので、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。
噛まないように
自分の曲で噛んだらちょっとさすがに恥ずかしい感じですけどね、じゃあお願いします。
はい、今回コーラスに最悪な少年の前海修也を迎えて撮りました。本当の友達です。お聞きください。
誰にも心は閉ざしてた。あの子もあの子も信じない。どうせ私を裏切るから。気づけば私は隠してる。本当の私を隠してる。いい子のふりでその場しのぎ。虚しい誰も本当の私を知らなくて、誰の本当も私はわからない。辛い時に辛いとも言えなくて、本当の友達私にはいない。信じることを恐れ気づけば私を殺してた。誰も本当の私を知らなくて、誰の本当も私はわからない。辛い時に辛いとも言えなくて、本当の友達私にはいない。私にはいない。